2、市政情報。072で始まる市外局番は省略しています。お知らせ。新年のご挨拶。さらなる飛躍を目指して、市長、長野光平。新年明けましておめでとうございます。市民の皆様には、すがすがしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。平素は市政各班にわたり、温かいご支援、ご協力をいただき、心から厚くお礼申し上げます。本年も将来ビジョン岸和田が目指す、笑顔にあふれ、誰もが幸せを感じる都市の実現に向け、創意工夫を重ねて、市民の皆様と共に力を合わせ、まちづくりを推し進めたいと考えております。そのために、文化創造ビジョン岸和田に取り組むことで、新岸和田づくりの柱として、文化芸術の街岸和田を実現したいと思っております。また、円安、物価高騰の影響で、市民の皆様や事業者の皆様の多くが、厳しい環境にあるものと認識しております。市民生活を守り、経済を活性化させるため、今後も引き続き可能な限りの対応を行ってまいります。さらなる飛躍を目指し、市長として先頭に立ち、事業を展開してまいります。今後とも市政へのご理解、力強いご支援とご協力をお願い申し上げます。迎えた本年が市民の皆様お一人お一人にとりまして、実り多き素晴らしい一年となりますことを心より祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。皆様への支援を第一に、市議会議長松本妙子。新年明けましておめでとうございます。年頭にあたり市議会を代表して、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。市民の皆様におかれましては、令和6年の新春を健やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。また日頃より市政発展のために多大なるご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、昨年4月は市議会議員選挙が行われ、新たな議員も加わり、新体制となりました。私たちは、二元代表制の一翼を担う議員として、今後も市議会活動の充実と強化に努めるとともに、市民に寄り添う市議会を目指してまいります。現在、物価高騰が長期化しており、私たちの生活に大きな影響を与えております。市議会としましては、市民・事業者の皆様への支援を第一に考え、精一杯努めていく所存でございますので、今後ともご理解・ご協力をお願い申し上げます。結びとなりますが、市民の皆様にとりまして、本年が明るく幸せな年となりますよう、心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。物価高騰重点支援給付金を給付します。電力、ガス、食品などの価格高騰に伴う低所得世帯の負担軽減を図るため、7万円の給付金を支給します。対象、令和5年12月1日時点で、本市の住民基本台帳に記載があり、かつ世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯、住民税均等割が課税されているものの扶養親族等のみからなる世帯を除く。令和5年度価格高騰緊急支援給付金3万円受給世帯は申請不要です。1月上旬に発送する岸和田市物価高騰重点支援給付金の支給のお知らせで振込先や振込日などをご確認ください。先の3万円時給以外の世帯は申請が必要です。1月中旬に発送する確認書を所定の宛先にご郵送ください。 申請期限2月29日木曜日。問い合わせ、岸和田市物価高騰重点支援給付金支給コールセンター、電話0120-804-820。新春を飾る恒例消防出初め式。はしご車や消防車、救急車など12台と参加人員による分列行進や救急隊による救急活動の展示、消防団による小型ポンプ操法、救助隊によるはしご操法、消防車による一斉放水などを行います。また、大阪市消防局航空隊ヘリコプターによる祝賀飛来や、産業高校吹奏楽部による祝賀演奏で式典を彩ります。なお、雨天中止の場合は、当日午前8時に市ホームページでお知らせします。日時、1月7日日曜日午前10時、祝賀演奏は午前9時半開始。場所、千切公園。問い合わせ、消防本部警備課、電話 426-8609。消防出初め式に伴う交通規制にご協力を。当日は午前9時半から11時半まで、岸和田城正門前道路が通行止めとなります。防災福祉コミュニティ協議会が総合訓練を実施。市民の皆さんの防災意識の向上、促進を図り、各地域で行う防災訓練の指標となるよう、総合訓練を実施します。日時、1月28日日曜日、午後1時から4時まで、30分前会場。場所、オプソル福祉総合センター。内容、避難所運営訓練、受付案内、要配慮者支援、段ボールベッド、パーティションの組み立て、衛生救護、定員30人、申し込み先着順、申し込み問い合わせ、1月19日金曜日までに、電話または申し込みフォームから危機管理課へ、電話 423-9437。防災福祉コミュニティを結成しましょう。災害発生時に被害を最小限に抑えるには、地域での防災活動が必要不可欠です。現在、防災福祉コミュニティを結成していない地域は、防災組織を結成し、防災訓練などに取り組んでみませんか？詳しくは危機管理課へお問い合わせください。ふるさと納税で市民活動を応援しませんか？市では、ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディングで、社会課題に取り組む市民活動団体の事業を応援しています。令和6年度に実施する次の2事業について寄付を募っています。事業の詳細やふるさと納税については、ホームページをご確認ください。問い合わせ、自治振興課共同推進担当、電話 423-9740。令和の世界に飛び出す恐竜博物展、無料招待プロジェクト、団体、NPO 法人クジラのペンギンハウス。概要、教育格差が問題となっている昨今、一人でも多くの子どもたちが教養を身につけられるよう、また非日常体験にチャレンジして楽しんでもらえるよう、体験型の展示イベントを開催します。実施予定11月頃。寄付募集期限2月22日木曜日。災害弱者への FM 自動起動ラジオ配布プロジェクト。団体、認定 NPO 法人ラジオ岸和田。概要、防災無線から情報が発信された際、防災無線の内容が自動で流れるラジオを、携帯電話を持たない災害弱者、避難行動要支援者に対して配布します。実施予定、4月から6月頃。寄付募集期限、 3月13日水曜日。
臨時休館休場のお知らせ。市内の各図書館、特別図書整理期間のため次の通り臨時休館します。朝日図書館、八木図書館、1月15日月曜日から20日土曜日まで。山台図書館、春木図書館、桜台図書館、1月22日月曜日から27日土曜日まで。図書館本館、2月5日月曜日から13日火曜日まで。問い合わせ、図書館本館、電話 422-2142。自然資料館、改修工事のため臨時休館します。日程、1月10日水曜日から2月9日金曜日まで。問い合わせ、自然資料館、電話 423-8100。 岸和田城、展示入れ替えのため臨時休場します。日程、2月6日火曜日、7日水曜日。問い合わせ、岸和田城、電話 431-3251。 会議などを公開します。傍聴希望者の受付は会議開始の30分前から10分前に各会場前で行います。当日先着順です。子ども子育て会議、日時1月12日金�曜日午後2時、場所市役所新館4階、案件第3期子ども子育て支援事業計画の策定、定員5人。問い合わせ、子育て支援課、電話 423-9610。 上下水道事業運営審議会、日時1月18日木�曜日午後2時、場所市役所別館2階、案件水道事業ビジョンの進捗状況ほか、定員5人。問い合わせ、上下水道局総務課、電話 423-9590。 観光振興計画推進委員会、日時1月25日木曜日午前10時、場所市職員会館、案件第3次観光振興計画の策定、定員10人。問い合わせ、観光課、電話 423-9486。 緑地保全等審議会、日時1月26日金曜日午後3時、場所市役所新館4階、案件緑の基本計画における各施策の推進、定員5人。問い合わせ、水と緑課整備担当、電話 423-2370。 景観審議会、日時1月29日月曜日午後3時、場所市役所新館4階、案件景観施策に関する課題整理ほか、定員8人。問い合わせ、都市計画課景観担当、電話 423-9538。 行財政改革検討委員会、日時2月6日火曜日午後2時、場所市職員会館、案件新行財政改革プランの取り組み、定員10人。問い合わせ、行財政改革課、電話 423-9405。 男女共同参画推進審議会、日時2月7日水曜日午後2時、場所男女共同参画センター、案件男女共同参画推進施策の実施状況ほか、定員5人。問い合わせ、人権男女共同参画課男女共同参画担当、電話 429-9858、 ファックス 441-2536。 上下水道局からのお知らせ。対流水道水の使用方法。朝一番や留守などで長期間使用しなかった水道水は、水道管に長時間滞留しているため、塩素の消毒効果が少なくなったり、塩管を使用している場合は、微量の鉛が溶出することがあります。念のため、使い始めのバケツ一杯程度は飲用以外にお使いください。また、給水管の管理は各自で行う必要があります。詳しくはお問い合わせください。貯水槽の管理は適正に。マンションやビルの多くは一旦貯水槽に水を貯めてから各戸に給水されるシステムになっています。貯水槽の管理者は水質が悪くならないよう、年一回の定期清掃や施設の点検など、日頃から適正な管理に努めてください。また、有効水量10立方メートルを超える貯水槽は、水道法で定期検査が義務付けられています。漏水や水質事故を防ぐためにも、定期的に点検を行いましょう。問い合わせ、上水道工務課修繕管理担当、電話 423-9602。公有財産をインターネットで売却。次の公有財産を観光庁オークションで売却します。詳しくは市ホームページをご確認ください。物件所在地、門前町1丁目 343-1、用途地域、第一種住居地域及び第一種中高層住居専用地域、地目雑種地、地積実測 934.23 平方メートル。物件所在地門前町2丁目 2518-13 と14。用途地域第一種住居地域、地目宅地、地積実測 111.56 平方メートル。申し込みは1月17日水曜日午後1時から2月5日月曜日午後2時まで。問い合わせ総務管財課管財担当、電話 423-9534。 市民意識調査の結果を公表。令和5年5月17日から6月2日までの間に、市内在住の15歳以上75歳未満の約4000人を無作為に抽出し実施した今後の市のまちづくりの参考資料とするためのアンケート調査の結果を公表します。問い合わせ企画課政策担当、電話 423-9492。 マイナンバーカードの申請受け取り。申請受け取り、電子証明書の更新、暗証番号の再設定、住所氏名などの変更に伴う券面事項変更などの手続きが可能です。顔写真の無料撮影も行っています。手続きは事前予約制です。電話またはホームページからご予約ください。延長会長と休日会長。受付時間延長、1月22日月曜日と2月20日火曜日の9時から19時まで。休日会長、1月14日日曜日と2月4日日曜日、9時から12時まで。出張申請、申請のみ受け付けます。日時と場所をお知らせします。1月11日木曜日、10時から13時まで、山台市民センター。1月18日木曜日、10時から13時まで、八木市民センター。2月6日火曜日、10時から13時まで、春木市民センター。2月10日土曜日から、12日休日の10時から13時まで、そよら東岸和田。2月15日木曜日、 10時から13時まで、桜台市民センター。予約と問い合わせ、マイナンバーカード予約専用電話番号、電話 423-9751、市民課マイナンバーカードコールセンター、電話 423-9509。顔認証マイナンバーカードが12月15日から導入されました。健康保険証や本人確認書類として利用ができます。マイナポータル各種証明書のコンビニ交付など暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。
令和6年度入札参加資格審査申請を受け付け、申請には市指定の書類が必要です。市ホームページからダウンロードできます。1、工事・測量建設コンサルタント。2、物品・水道・病院資材を含む。3、業務委託。2と3の両方を申請する場合は、一つのファイルにまとめてください。1の工事・測量・建設コンサルタントの対象は、市内・準市内業者及び現在登録していない市外業者。2の物品・水道・病院資材を含むと、3の業務委託の対象は、すべての業者。申し込み・問い合わせ、1月22日月曜日から、2月2日金曜日消印有効で、郵送で宛先郵便番号 596-8510 契約検査課へ。1の工事測量建設コンサルタントは工事契約担当へ。電話 423-9547。 2の物品水道病院資材を含むは、物品契約担当へ。電話 423-9548。 3の業務委託は、検査担当へ。電話 423-9552。 掛け金の一部を補助、退職金共済にご加入を。対象、1月1日現在、常時雇用の従業員が50人未満の市内事業所で、令和3年2月以降、中小企業退職金共済制度、または特定退職金共済制度に加入し、掛け金の全額を事業主が負担している事業所。補助期間、事業所の加入から満2年24ヶ月を限度とした、令和5年1月から12月分、補助金額、従業員1人につき掛け金の 10%、月額800円を上限。申し込み問い合わせ、2月9日金曜日必着で、申し込み用紙を直接または郵送で、宛先郵便番号 596-8510、産業政策課労働政策担当へ。電話 423-9621。 奨学金返還金額の一部を助成。詳しくは市ホームページをご確認いただくかお問い合わせください。対象、次の1から7の要件をすべて満たす人。なお、公務員及びそれに準ずる人は除きます。対象、1、令和5年4月1日以降、市内企業等に新規に正規雇用され、市内事業所で6ヶ月以上就業または就業予定で、かつ申請日時点で雇用継続中。2、大学等在学中に奨学金の貸与を受け、自ら奨学金を返還している。3、令和6年3月31日時点で39歳以下。4、申請日時点で市内に住所を有し、5年以上定住する意思がある。 5. 市税を滞納していない。6. 奨学金返還に関する他の助成金を受けていない。7. 暴力団員または暴力団密接関係者でない。以上です。対象奨学金、日本学生支援機構等が貸与する奨学金。申請期間、1月4日木曜日から2月29日木曜日まで。助成金額、令和5年中に返還した奨学金返還金額の3分の2以内で、上限12万円、1000円未満切り捨て。問い合わせ、産業政策課労働政策担当へ。電話 423-9621。 私立保育所給食物資納入関係業者の登録を受け付け。私立保育所に給食用の食品を納入する業者の登録を受け付けます。対象物資、野菜など、米、牛乳、食肉、鶏肉含む、魚、茶、粉ミルク、アレルギー用食品、加工食品、パン、デザート類、特殊食品、とろみ剤など、その他。配布、受付、1月15日月曜日から19日金曜日までに、子育て施設課で。問い合わせ、子育て施設課、施設運営担当、電話 423-9482。 ネズミ駆除薬を無料配布。希望者に駆除薬を無料で配布します。配布期間外でも駆除の相談があれば無料で配布します。配布期間、1月15日月曜日から2月29日木曜日まで。土曜日、日曜日、祝日を除く。場所、羽生町2丁目 4-30、環境事務所。問い合わせ、廃棄物対策課、地域美化担当。電話 423-9444。 電子図書館を使ってみませんか？24時間。いつでも好きな時、好きな場所で本を楽しむことができます。自動で返却されるので、返却忘れの心配もありません。問い合わせ、図書館本館。電話 422-2142。 計量器、はかり、事前調査。取引や証明に使用するはかりは、2年に1回、定期検査を受ける必要があります。3月に実施する検査の事前調査を行いますので、該当する事業者はご連絡ください。対象、はかりを新しく購入、または廃棄、使用しなくなった事業者。問い合わせ、産業政策課事業者支援担当。電話 423-9485。新職員の給与、職員数の状況。新職員の給与は、予算を議会に提案するときに、給与費の説明書を添えて公表しています。市民の皆さんに、新職員の給与などの実態をより一層理解していただくため、お知らせします。問い合わせ、人事課給与担当。電話 423-9413。 人件費の状況。住民基本台帳人口、令和5年1月1日現在、189,396人。歳出額841億4,392万円。実質収支9億6,933万円。人件費130億1,006万円。人件費率 15.5%。 職員給与費等の状況。職員数1325人。給与費 内訳、給料47億7357万8000円、職員手当12億479万5000円、期末手当、勤勉手当20億1539万1000円、計79億9376万4000円、一人当たり給与費603万3000円、一人当たり共済費124万5000円。以上です。一人当たり給与費の過去5年間の推移。平成30年度599万6000円。令和元年度602万円。令和2年度599万7000円。令和3年度594万6000円。令和4年度603万3000円。以上です。一般行政職の初任給、経験年数別給料月額。区分、大学卒、高校卒の順にお知らせします。初任給、19万3400円。16万5600円。採用2年後、20万5400円。17万5300円。経験年数10年から14年、26万7105円、24万4870円。経験年数15年から19年、31万415円、27万4500円。経験年数20年から24年、35万5948円、31万8113円。経験年数25年から29年、39万6768円、36万671円。経験年数30年から34年、43万704円。38万2024円。経験年数35年以上、43万3956円。40万8168円。以上です。平均給料月額と平均年齢、令和5年4月1日現在。平均年齢40歳9ヶ月。平均給料月額309,695円。職員手当の状況。令和5年4月1日現在。期末手当、勤勉手当。令和5年度の支給割合。6月の支給。期末手当 1.2 ヶ月。勤勉手当 1.0 ヶ月。計 2.2 ヶ月。12月の支給、期末手当 1.2 ヶ月、勤勉手当 1.0 ヶ月、計 2.2 ヶ月。期末手当計 2.4 ヶ月、勤勉手当計 2.0 ヶ月、合計 4.4 ヶ月。退職手当、全職種。退職理由と平均支給額、令和4年度決算をお知らせします。自己都合127万5000円。応募認定2144万4000円。定年2253万4000円。以上です。特別職の報酬等の状況。令和5年4月1日現在。給料報酬月額。市長99万円。副市長85万円。教育長75万円。議長66万円。副議長63万円。議員60万円。期末手当 令和5年度の支給割合。6月の支給、市長 2.075 ヶ月、副市長、教育長 2.075 ヶ月、議長、副議長、議員 2.025 ヶ月。12月の支給、市長 2.225 ヶ月、副市長、教育長 2.225 ヶ月、議長、副議長、議員 2.175 ヶ月、計、市長 4.30 ヶ月、副市長、教育長 4.30 ヶ月、議長、副議長、議員 4.20 ヶ月。職員数の状況。総合計、令和4年2034人、令和5年2048人、対前年度、増減数14人、59人増、45人減。なお、職員数には外部への派遣職員も含まれ、実際の配置職員数とは異なります。
税金。固定資産税課からのお知らせ。詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。焼却資産の申告は、1月31日水曜日までに。焼却資産とは、事業に使用する資産、構築物、機械、器具、備品などのことで、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。所有者は法令に基づき、毎年1月1日現在の市内における資産状況を市へ申告する必要があります。昨年中に新しく設立した事業所や、昨年に引き続き申告が必要な事業所などへ申告案内を送付していますので、1月31日水曜日までに必ず申告してください。市内に焼却資産を所有している事業所で案内が届いていない場合はご連絡ください。なお、申告にはインターネットによる電子申告、LTAX も利用できます。問い合わせ、固定資産税課管理焼却資産担当、電話 423-9426。 太陽光発電設備を設置したときは、太陽光パネルなどの太陽光発電設備、再生可能エネルギー発電設備も固定資産税の課税対象となり、焼却資産、固定資産として市への申告が必要な場合があります。次の申告対象に該当する場合はご連絡ください。設置者、発電規模の順にお知らせします。個人、住宅用、10kW 以上、売電ありは申告対象。10kW 以上、売電なしは対象外。10kW 未満は対象外。個人事業用と法人は発電規模や売電の有無にかかわらず申告対象です。問い合わせ、固定資産税課管理焼却資産担当、電話 423-9426。 太陽光発電設備を設置した土地の評価・課税。太陽光発電設備を設置した土地は、利用状況から判断し、地目を宅地または雑種地に認定します。そのため、農地や山林などを太陽光発電設備用地として利用した場合は、評価額や税額が大きく上がります。問い合わせ、固定資産税課土地担当、電話、423-9427。 岸和田税務署、確定申告はスマホから。マイナンバーカードなどを利用し、スマートフォンやパソコンで自宅から e-tax で確定申告ができます。
入力方法を動画で紹介しています。問い合わせ、岸和田税務署、電話 438-1341。健康福祉、麻疹・はしか・風疹予防接種を受けましょう。麻疹・はしか・風疹予防接種の2期、小学校就学前年次の接種期限は3月31日日曜日です。接種期間を過ぎると1万円程度の費用が必要になります。早めに接種しましょう。対象・期間、1期は1歳から2歳の誕生日の前日まで、2期は平成29年4月2日から30年4月1日生まれまで、3月31日日曜日までに接種してください。場所、市内実施医療機関。持ち物、母子健康手帳、予診票。予診票がない人はお問い合わせください。問い合わせ、保健センター、電話 423-8811。保険・年金、国民年金のお知らせ。20歳がスタート、国民年金。国民年金は、皆さんが今の高齢者世代を支え、将来子供世代に支えてもらう世代間扶養の仕組みです。20歳を迎えた人には、日本年金機構から国民年金に加入した旨を通知します。保険料の納付が困難な場合は、学生納付特例や納付猶予など、保険料の支払いを猶予する制度があります。保険料の納付は、2年分の全納がお得。国民年金には、保険料を口座振替でまとめて前払いすると割引になる全納制度があります。2年分全納すると、約1万5千円割引され、大変お得です。また、全納した全額が社会保険料控除の対象となります。各年分に分割も可能です。期間は、令和6年4月から2年分です。2月末までに、通帳、金融機関届出印、あれば年金手帳を持って、市民課国民年金担当、または各金融機関でお申し込みください。なお、金融機関には申請用紙があるか事前にご確認ください。口座振替に加え、現金、クレジットカード納付についても割引額の大きい2年全納が利用できます。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、貝塚年金事務所、電話 431-1122、市民課国民年金担当、電話 423-9460。後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付書を送付しました。保険料を納付書払いで納めている人へ送付しました。納期限までに納付をお願いします。後期高齢者医療保険料。納期限。7期は1月31日水曜日。8期は2月29日木曜日。9期は4月1日月曜日。問い合わせ。健康保険課後期高齢者医療担当。電話。423-9468。介護保険料。納期限。10期は1月31日水曜日。11期は2月29日木曜日。12期は4月1日月曜日。問い合わせ。介護保険課保険料担当。電話 423-9475。国民健康保険。 後期高齢者医療保険、介護保険、納付状況のお知らせを送付。確定申告などの際、前年1月から12月に納付した国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料は社会保険料控除の対象となります。それぞれの保険料を本紙に納めた人に1月下旬に各担当から保険料納付状況のお知らせを送付します。後期高齢者医療保険料、介護保険料を遺族年金、障害年金以外の年金から天引きされていた人には、1月下旬に日本年金機構などの年金保険者から公的年金等の源泉徴収票が送付されます。市からは送付しません。送付対象者は次の通りです。国民健康保険料は、保険料を納付したすべての納付義務者。後期高齢者医療保険料は、普通徴収、口座振替、納付書払いで保険料を納付した人。遺族年金か障害年金から特別徴収、年金天引きで保険料を納付した人。介護保険料は、65歳以上で普通徴収で保険料を納付した人。遺族年金か障害年金から特別徴収で保険料を納付した人。以上です。問い合わせ。国民健康保険料は、健康保険課収納担当。電話 423-9459。後期高齢者医療保険料は、健康保険課後期高齢者医療担当。電話 423-9468。介護保険料は、介護保険課保険料担当。電話 423-9475。産前産後期間相当分の国民健康保険料が免除されます。1月1日から出産する人の国民健康保険料のうち、産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が免除される制度が始まりました。この制度における出産とは、妊娠85日以上の出産を言います。死産、流産、早産を含みます。免除を受けるためには、健康保険課への届け出が必要です。免除期間は、出産予定日、または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。多胎妊娠の場合は、出産予定日、または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間です。出産日が1月1日以前であっても、先の免除期間が1月1日以降にかかる場合は、免除対象となります。詳しくは、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。問い合わせ、健康保険課、資格付加担当。電話 423-9458。
募集。ファミリーサポートセンター会計年度任用職員を募集。ファミリーサポートセンターの会員間の調整役となる会計年度任用職員を募集します。採用予定日は4月1日です。勤務条件、申し込み方法など詳しくは市ホームページをご確認ください。対象、教員、保育士、社会教育主事のいずれかの資格、免許を有する人、3月末までに取得見込みを含みます。試験、1月28日日曜日に作文、面接を実施。問い合わせ、子育て支援課、放課後子ども担当。電話 423-9610。 みんなで子育て、 2024年度版に掲載する広告を募集。就学前児童を対象とする施設やサービスなど、子育てに役立つ情報を掲載した冊子、みんなで子育て2024年度版の制作費は、事業者の皆さんの広告料で賄われています。広告掲載を依頼するため、1月から市内の事業者を訪問しますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、子育て施設課施設運営担当、電話 423-9482。市営住宅入居者を募集、申し込み先着順。次の市営住宅で入居者を募集します。住宅名と戸数をお知らせします。松ヶ丘住宅3戸、松風住宅1戸、車椅子乗用車世帯、オブ住宅2戸、うち車椅子乗用車世帯1戸、八幡住宅1戸、八木住宅母子住宅です。2戸、以上です。各住宅の場所や間取り、申し込み状況など、詳しくは市ホームページをご確認ください。対象、次の1から4をすべて満たす人。1、市内在住、在勤。2、住宅に困っていて、独立の生計を営む。3、同居する親族がいる。単身者は別途条件あり。4、公営住宅の収入基準、計算後月収額に合う。なお、収入基準は、一般世帯は15万8千円以下、裁量世帯は25万9千円以下。車椅子乗用世帯は、1から4をすべて満たし、身体障害者手帳1級、2級、または、戦傷病者手帳を所持し、下肢または体幹機能障害の高い車椅子乗用者がいる世帯。八木住宅は、1から4をすべて満たし、15歳未満の児童を扶養している母子世帯。申し込み問い合わせ、1月15日月曜日から住宅制作課に備え付けの申し込み書を直接住宅制作課住宅管理担当へ。電話 423-9517。 なお、申し込み受付時間は正午から午後0時45分を除く午前10時から午後5時まで。景観審議会の市民委員を募集。本市の景観形成に関する重要事項について調査・審議する市民委員を募集します。テーマ、岸和田らしい景観や景観に関して考えていること。対象、年に2から3回平日の昼間に開催される会議に出席できる18歳以上の市内在住、在勤、在学者。他の審議会の委員は除きます。任期2年間、移植日から翌年度末まで。報酬1会議につき9000円。定員2人、書類選考があります。申し込み問い合わせ、2月2日金曜日必着で、直接または郵送、ファクスで、テーマについて800字程度のレポート、住所、氏名、振り仮名、生年月日、性別、電話番号、市外在住者は勤務先、または就学先の名称、所在地、電話番号、市民活動などの経歴、応募動機を記入して、都市計画課景観担当へ、郵便番号 596-8510、電話 423-9538、ファックス 423-3347。なお、市ホームページからも申し込めます。農業委員を募集。農業委員を一人募集します。対象や業務内容など、詳しくは市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。任期、任命日から令和8年7月19日まで。募集期間、1月5日金曜日から31日水曜日まで。問い合わせ、農業委員会事務局、電話 423-9704。幼稚園、小中学校で働く講師登録者を随時募集。新年度向け登録も随時受付しています。年齢、経験は問いません。詳しくはお問い合わせください。また、教員免許に関する相談なども受け付けています。対象、教員免許を有する人、担当、教科、小学校は支援学級、教科担当、中学校は国語、数学、体育、その他。なお、新年度は教科の指定なし。問い合わせ、教育委員会総務課人事給与担当、電話 423-9606。随時受け付けています。私立保育所などで会計年度任用職員を募集。登録用紙は子育て施設課で配布または市ホームページからダウンロードできます。詳しくは市ホームページをご確認ください。職種、対象、時給、勤務時間、勤務地をお知らせします。早朝保育士、保育士資格を有する人、1311円。月曜日から金曜日のうち4日と、毎週土曜日7時から13時まで、私立保育所11箇所。夕方保育士、保育士資格を有する人、1311円。月曜日から金曜日のうち4日と、毎週土曜日13時から19時まで、私立保育所11箇所。看護師、看護師免許、または準看護師免許を有する人、1357円。月曜日から金曜日の9時から17時15分まで、土曜日月1回、9時から11時30分まで。ただし、総合通園センターは土曜日勤務なし。私立保育所11箇所または野田町1丁目の総合通園センター。以上です。なお、時給は令和5年度実績です。資格がなくても働ける調理用務員、保育補助など、その他職種も随時募集しています。一度ご相談ください。申し込み問い合わせ、直接子育て施設課施設運営担当へ、電話 423-9482。 岸和田市で一緒に働きませんか？会計年度任用職員を募集。申し込み書は各担当課で配布、または市ホームページからダウンロードできます。詳しくは市ホームページをご確認ください。採用は4月1日の予定です。会計年度任用職員、学歴や資格などは採用予定日時点で卒業または取得済みの場合を含みます。職種、対象、募集人数などをお知らせします。1、一般事務、高等学校卒業程度の学力を有する人、30人程度。 2. 一般事務、障害者対象。次のあからう、いずれかの交付を受けている人。あ、身体障害者手帳。い、療育手帳。障害者職業センターなどの公的機関で知的障害者と判定された人を含む。う、精神障害者保健福祉手帳。5人程度。以上、1と2の試験日は、1月21日日曜日。申込書受付と問い合わせは、1月4日木曜日から18日木曜日まで。人事課人事能力開発担当へ。電話 423-9412。 3. 最上作業員、平日以外に土曜日、日曜日、祝日、年末年始の勤務が可能な人3人。4. 障害支援区分認定調査員。次のあ、い、いずれかに該当し、原動機付き自転車を運転できる人。あ、障害福祉に関するサービス提供、または相談業務の経験を3年以上有する人。い、障害支援区分認定調査員研修を修了した人。3人。5、生活保護医療相談員。次の、あ、い、いずれかに該当する人。あ、保健師免許を有する人。い、看護師、または準看護師免許を有する人。一人。6、保健師、保健センター勤務。保健師免許を有する人。二人。7、管理栄養士、保健センター勤務。管理栄養士資格を有する人、一人。8、介護認定調査員。次の、あ、い、いずれかに該当し、原動機付き自転車を運転できる人。あ、介護福祉士、介護支援専門員、看護師、準看護師のいずれかの資格、免許を有する人。い、介護にかかる保険、医療、福祉に関する知識と経験を有する人。5人。9、家庭児童相談員。次の、あ、い、いずれかに該当する人。あ、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士資格、教員免許、児童福祉士任用資格のいずれかの資格、免許を有する人。い、社会福祉主事任用資格を有し、3年以上児童福祉事業に従事した人。一人。10、私有地等管理作業員、高等学校卒業程度の学力を有し、簡単な土木作業ができ、普通自動車を運転できる人。一人。以上、3から10の試験日は、1月28日日曜日。申込書受付と問い合わせは、1月4日木曜日から24日水曜日までに人事課人事能力開発担当へ。電話 423-9412。試験会場はいずれも市職員会館。教育委員会会計年度任用職員。資格免許は採用予定日時点で取得済みの場合を含みます。職種対象勤務地試験募集人数をお知らせします。学校公務員。資格免許は問いません。市内の各小中学校、高等学校、面接2人。小中学校、介助員。資格、免許は問いません。東高小学校、または、木式中学校。面接1人。図書館司書。司書資格を有する人。 図書館本館、適性検査、面接、二人、幼稚園教育担当員、預かり保育担当、幼稚園教諭免許を有する人、市内の各幼稚園、面接、七人、以上です。試験日、1月27日土曜日、試験会場、市職員会館、申し込み書配布、受付、問い合わせは、1月5日金曜日から24日水曜日までに、教育委員会総務課人事給与担当へ、電話 423-9606。 あなたのご意見をお寄せください。意見公募、パブリックコメント、各資料と意見公募用紙は各提出先や広報広聴課情報公開コーナー、各市民センター山滝支所に備え付けるほか、市ホームページにも掲載します。提出、意見公募用紙に必要事項を記入し、各提出機関に筆着で直接または郵送ファックスで各提出先へ。なお、市ホームページ意見聴取制度パブリックコメントからも提出できます。スマートシティ構想素案、市民生活の利便性や快適性などデジタル技術を活用して市民生活の幸福度の向上を目指す構想の策定を進めています。提出と問い合わせ、1月4日木曜日から2月5日月曜日までに企画課へ。郵便番号 596-8510、 電話 423-9647、 ファックス 423-6749。 なお、申し込みフォームからも提出できます。行政 DX 推進計画案、デジタル技術の活用によって業務や組織のあり方を変革し、より良い方向に導き、持続可能な形で行政サービスを提供できるための計画を策定します。提出と問い合わせ、1月4日木曜日から2月5日月曜日までに IT 推進課へ。郵便番号 596-8510、 電話 423-9513、 9514、 ファックス 437-9172。 なお、申し込みフォームからも提出できます。高齢者福祉計画第9期介護保険事業計画案、介護サービスの利用状況及び高齢者を取り巻く環境の変化を踏まえ、制度改正の趣旨や新たな課題に対応するための計画の策定を進めています。提出と問い合わせ、1月5日金曜日から2月6日火曜日までに介護保険課へ。郵便番号 596-8510、 電話423-9474、 ファックス 423-6927。
その他のお知らせ。大阪障害者職業能力開発校、令和6年4月入校生募集。障害のある人が仕事に必要な技能、知識を習得し、就職を目指す訓練施設です。願書は、府内ハローワークなどで配布しています。対象、募集科目、受付期限をお知らせします。障害の種別を問いません。CAD 技術科ほか、1月26日金曜日。知的障害者、ワークサービス科、1月22日月曜日。精神障害者、職域開拓課、 1月17日水曜日、発達障害者、ジョブチャレンジ課、1月17日水曜日、以上です。問い合わせ、大阪障害者職業能力開発校、電話 072-296-8311。 司法書士による全国一斉生活保護相談会、電話による無料相談会です。秘密は厳守します。日時、1月28日日曜日の午前10時から午後6時まで。相談問い合わせ、大阪青年司法書士会、電話 0120-052-088。 近畿職業能力開発大学校、メカトロニクス技術科学生募集。企業の製造現場での最新の技能・技術に対応できる人材を育成する国立の工科系大学校です。7月入校、メカトロニクス技術科学生を募集します。詳しくはホームページをご確認ください。問い合わせ、近畿職業能力開発大学校、電話 489-2112。 子育て、児童扶養手当の振り込み。児童扶養手当11月12月分を1月11日木曜日に受給者の口座に振り込みます。通帳記入の上ご確認ください。問い合わせ、子ども家庭課子育て給付担当、電話 423-9624。